本日は教会の大迫害者サウルが主イエスの使徒パウロに変えられる劇的な改心について学んでまいります。その大枠を9章前半から掴んでいこうと思います。教会の迫害者サウルという人は十字架にかかって死んだ青年イエスという青年がユダヤ人が待ち焦がれていた救い主メシアであるなんてことはありえないと本気で思っていました。彼からすればイスラエルの民族はただでさえギリシャ・ローマから支配され、またその強い影響を受けて弱っているのに、こんな青年が出てきて国民を惑わしたらイスラエルは分裂して国がおかしくなってしまう、そんなふうに迫害者サウルは思っていました。ですから以前も見ました通り、ステファノという人物が殺害されると、その日のうちにエルサレムには教会に対する大迫害が起こりました。そして主イエスの弟子たちはペテロら使徒と呼ばれる人たちを除いてユダヤとサマリアの地方にエルサレムを離れて散っていきました。そんな中で迫害者サウルはまずエルサレムで家から家へと押し入って教会を荒らし、信じる者を牢獄に送り込みました。でさらに外国に逃げた弟子たちを追って、自分の力だけでするのではなくて、ユダヤ人に対する権限を持っているローマから委ねられている大祭司に、さらに自分にその権限の一部を譲ってくれと言って外国のユダヤ人を縛り上げてエルサレムに連行して殺そうと意気込んでいました。国をダメにするやつらは徹底的に潰してやる、そう思ってハッスルしていたわけです。サウル改心のきっかけ、今日はそのサウルの改心ですけれども、そのきっかけとなったのは殉教者ステファノの愛情にあふれた祈りでした。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。自分は拳大の石をみんなから投げられて死んでいく、痛みの中で絶望しそうな中で死んでいく、そういう中にあって主よ、この罪を彼らに負わせないでください、愛情の祈りを神に捧げました。でこの祈りがきっかけとなってサウルという大迫害者がキリストを述べ伝える愛の器に変えられていったのです。そして死んだステファノは一粒の麦となって死んで多くの実を結ぶに至ったのです。サウル改心の出来事については9章そして26章今読んでいただいた通りです。主イエスを信じる者を殺そうと張り切って外国の町ダマスコに向かっていた途中、突然天からの光がサウルとその同行者連れの者を同伴者を照らして、さらに呼びかける声をサウルは聞いたのでした。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、なぜ私を迫害するのかという声を主イエス・キリストからサウルは突然聞いたのでした。殺人鬼サウルが自分が迫害している主イエスの弟子たち、その親分からその御声を直接耳にしたのでした。 殺そうと思っていたのは弟子たちのことなのに、主イエスはなぜ私を迫害するのかというふうに問いかけました。主イエスの弟子である最も小さい一人にしてすることは主イエスにすることである。また25章に書いてありますけれども、弟子の中の最も小さい一人を迫害するのは主イエス自身を迫害することである。主イエスはそれほど傷んでいるんだということをおっしゃいました。別な角度から見ると、主イエスは教会を、その弟子たちの群れである教会を自分の瞳のように大切に守ってくださっているということがここからわかります。最も小さい弟子の一人を自分への、そういう一人への迫害を自分への迫害だとみなすほどに、教会への迫害は主イエスご自身にとって痛いものでありました。ですからイエス様はさらに次のようにおっしゃいました。トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う。ヘブライ語でサウルに主イエスは語りかけました。教会への迫害というのは教会と主イエスが痛むばかりではなく、迫害する者自身まで痛い思いをするんだというふうにイエス様はおっしゃいました。で、このトゲの棒というのは当時の農村で、朝一番働かせようという時にトゲのついた棒でこう牛を動かし始めた、牛はその棒を嫌っていたという日常を目にする棒のことを言っていました。で、実際にトゲのついた棒を蹴ったらどれほど足が痛むことかと思います。私が幼稚園のに通っていた頃にバラの花が美しいのを見てわっと思ってこう茎を握ったんですけども、そのトゲの痛いこと、二度とバラを見てそのトゲを無防備に触るということは二度としませんでした。ましてやトゲのついた棒を足で蹴るとなったらもっとすごい勢いですので、どれほど足が痛んだことかと思います。迫害については日本の教会には一つの記憶が残っています。二つ記憶が残っています。70数年前の戦争中にはキリストを信じる者はこぞって政府の役人から迫害されて死傷者が続出したということがありました。400年前の江戸時代の初期もキリストを信じる者は幕府の役人からこぞって迫害され死傷者が続出しました。で、いずれの記憶も現代にまで続いています。もしかしたらなんか政治がおかしくなってきたらまた殺されるかもしれない、そんな恐怖が現代の教会にまでまだ残っています。しかし被害者である教会にましてさらなる痛みを味わったのは迫害の当事者である幕府や政府であります。彼らは神様からの祝福をもらい損ねたからです。大日本帝国は教会とその救い主イエス・キリストを敵に回すことで、特に戦争中のもそうですけれども、特に外国統治に関して幼稚な判断を下すことになりました。創始解明、公民化教育、救助要配、現地の人たちの人格を踏みにじるような政策を強制してしまいました。ご存知の通り、他にも従軍慰安婦の問題、南京大虐殺の問題、731部隊の問題、戦後70年を経ても国際社会から後ろ指を刺されるような根本的な解決を見ないまま現代に至る、そういう禍根を残してしまいました。 で、戦争ではさらに、各都市の大空襲ばかりでなく、広島や長崎に原子爆弾を落とされる、そういう核実験の現場になるという悲哀まで味わうことになりました。無残な敗戦を喫しました。神様からの祝福が乏しい例だと思います。また江戸幕府ですけれども、カトリック教会を弾圧しました。島原の乱では3万7000人と呼ばれる籠城者のほとんどを虐殺したと言われています。遠藤周作の沈黙にも記されたその迫害の様子というのは、江戸幕府徳川家関係者の無慈悲で愛情に乏しく非人道的な側面をよく表しているのではないかと思います。神様からいただく祝福が乏しい、そういう政策担当者たちの話です。つまり迫害というのは、それを受ける教会の方も大変だけれども、それにも増して迫害する側にとってそれは災いのもとになる。そこまでして主イエスは教会を愛してご自分の瞳のように守られて、教会を潰そうとする相手を懲らしめてくださるのだということがわかると思います。余談ですけれども、徳川家の末裔が日本に残っています。その一部の人たちは主イエスを信じるものになりました。水戸徳川家ですと、その末裔がホーリネス教会のに集うものとなりまして、その一人は日本キリスト教団所属の牧師にもなっています。その本人曰く、400年前の先祖の自分の先祖のキリシタン弾圧を悔い改めて、一族の中には牧師になった者が少なくない、そんなふうにおっしゃっていました。徳川家は400年の時を経てやっと神様の祝福を手にするように至りました。使徒言行録26章を見ますと、9章に書かれていることがさらに詳しく述べられています。主イエスは迫害者サウルに語りかけました。16節以降、私があなたに現れたのはあなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。サウルサウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う、そうおっしゃった後に主イエスは、迫害者サウルがどんな働きを神様から託されているのかというのを正確におっしゃって教えてくださったのです。突然の出来事でしたけれども、その後サウルは地面から起き上がって目を開けたのですけれども、何も見えませんでした。3日間目が見えず、食べも飲みもしなかった。同行した人々の手に引かれてガリラヤの北側、外国であるダマスコの町にたどり着き、そこでやっとアナニアという主の弟子に手を置いて祈ってもらいました。するとたちまち目から鱗のようなものが落ちて元通り目が見えるようになりました。今明治時代から日本語で目から鱗と言っているのは、この出来事を指して言っています。開眼する、神様に対して目が開かれるということを指し示しています。そしてサウロは身を起こして洗礼を受け食事をして元気を取 取り戻しました。主イエスは、救い主主イエスは人を選ばれる方です。殺人鬼であり迫害者であるサウルを主イエスは選ばれて、ご自身の十字架の愛を伝える伝道者に変えられました。主イエスが選ばれると人は180度人生が変わるのです。私たち教会に集う者が、愛する家族親戚、また地域の方々、職場の方々に主イエスの言葉と愛を伝えようとしています。でその中にはこんな悪い人が、信じるはずない、変わるはずがない、そんなふうに思える人物もいるかと思います。しかしその方を主イエスが選んでくださっているのであれば、そんな人物でも人生は180度変わります。ですから私たちの方で、この人はダメに違いないとか、あの人はダメだと先んじて判断を下す必要は全くありません。イエス様の言葉を伝え、愛情を伝える、そしてそういう伝道の働きというのは、人間の力だけでは実を結ぶことはありませんけれども、神様が働かれるとその伝道の働きは完成するのです。私たちは神様からの力を受けて、ただ主イエスを証ししさえしすればいいのです。しかしその後、その相手が信じるかどうか、それは神様の問題です。ですから神様の力を信じて、果敢にイエス様を証ししていきたいと思います。続いて、9章、先ほど読まなかった部分ですけれども、9章16節に移ります。これからアナニアという人物がサウロのところに行って、手を置いて祈ろうとしている時なんですけれども、ちょっと話は戻りますけれども、その時に神様は次のようにサウルについてアナニアにおっしゃいました。私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示そう。私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示そう。9章16節です。この部分から多くを考えさせられました。天地創造の神は迫害者サウルを選ばれて、罪の許しと永遠の命のために働く使徒パウロに変えられました。で、2000年経った現代の私たちは、使徒パウロと聞けば初代教会の英雄、もう全世界の教会の礎を据えた人物だということで、華々しい、きらびやかな生涯を送ったものであるかのように、捉えがちです。しかし神様は、サウルが働き、その使徒パウロが働き始める前に、私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示そうとおっしゃっています。実は変えられた迫害者サウル、使徒パウロというのは、日常においては多くの苦しみを伴う生活をしていた方だったのです。迫害者が今度伝道者に変えられると、まず怒るのは一緒に迫害していた人たちです。ですから裏切られたと感じたダマスコのユダヤ人たちが、まずパウロ暗殺計画を立てました。9章23節です。しかしそれは未遂に終わります。その後もパウロは宣教旅行に出かけるたびに苦労し、投獄され、鞭打たれ、死ぬような目に遭うこともたびたびであったと第2コリント11章に記されています。 骨を折り、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずに折り、寒さに凍え、裸でいたこともあった、と26章節に記されています。甚だしいパウロの活躍の裏にあった苦しみの記録です。それは主イエスのを宣教しようという活動を妨害する人たちからもたらされた苦しみでした。使徒パウロ、迫害者サウル自身は何も悪いことをしていないにもかかわらず負わされた苦しみについてです。しかし迫害者サウルは使徒パウロに変えられて、死ぬような目に遭いながらも生き生きと希望を持って、喜びを持って過ごしていました。どうして喜ぶことができたのか。で、それは救い主イエス・キリストの御顔を仰ぎながら毎日歩んでいたからです。で、自らの働きが教会を立て上げる、神様が人々に永遠の命を授けてくださっている、そういう身を結んでいるというのが分かっていたから、パウロは喜んで苦しみに耐えたのでした。それはちょうどイエス様自身が十字架の苦しみのあと、多くの人が永遠の命を得るという収穫の喜びに満足されたのと同じ喜び方です。苦しみから湧き出てくる喜び、それがクリスチャンにとっての深い喜びです。で、この逆説的な構造というのは現代にも共通するものです。信じる以前の自分たちは、世の中全体の人たちが追いかけているのと同じ方向に立って幸せを求めていたと思います。良い生活ができれば幸せになる、そう思って毎日を歩んでいたと思います。以前だったであれば、食べたくないものであっても、テレビの番組を見て、なんか食べ物の特集があると急に食べたくなって、それを買いに行って満足するということで幸せを感じていたと思います。飲みたくなかったビールであっても、テレビのコマーシャルを見て、あ、うまそうだなと思って、その後買いに行って飲んで幸せだと思う、それが幸せだったかもしれません。しかしイエス・キリストの祝福というのを知ってしまうと、それが色あせて見えるようになってくるのです。自分を甘やかすこと、自分の欲望を満たすことがそれほど幸せに思えなくなってくる。気分が乗らなければ仕事を休んだり、約束をすっぽかしたりするのが自分らしい人生だとは思えなくなってくる。もっと大事なことがあると気づいてしまったからです。主イエスを信じると目が開かれます。自分を喜ばせることが究極の幸せにはつながらないということが分かってきます。衝動買いするよりも、仕事をサボって自分を甘やかせることよりも、聖書の言葉に親しむことから喜びが始まるのだということが分かってきます。周りの人たちに永遠の世界の祝福につながってもらうことの方が大事だということが分かってきます。それでひとたび主イエスを信じると、二者択一、二律背反の窮地に立たされることがあります。昔の自分が望んでいたようなおいしいものを食べていい生活を求める、そういう幸せ中心に生きていくのか、それとも一見楽には見えないけれども、近所の人やホームレスを助けたり、知り合いや親戚に伝道したり、神様がくださる祝福に生きる、そういう幸せに生きたらいいのか、どちらか一つなのです。で、主イエスを深く愛するようになった人たちは、さっさと頭を切り替えて、自分を喜ばせるよりも 神様に仕える生活の方がいいと、そういう生活を始めることでしょう。しかし中途半端なままの人たちは、使徒パウロや主イエスが払った犠牲、そういうものに倣う生活に突入することがなかなかできません。ですから普段は美味しいものを食べよう、お酒も飲もう、楽をしましょうという幸せを望みつつ、日曜日の朝になるとその時頭を切り替えて、いや今日はイエス様に習おうということを思い出すわけです。でもそれだけでは自分を神様に捧げる祝福というのは味わうことがなかなかできません。周りの方々にキリストの祝福をお届けするという深い喜びをなかなか味わうことができません。ましてや多額の献金を教会にする深い喜びというのも目に入ってくることもないでしょう。信じた者たちは神様からとても大きな役割を委ねられているのです。それは私たちの証の働きを通して、周りにいる人たちが闇から光に、サタンの支配から神に立ち返り、罪の許しを得て恵みの分け前を共に得られるようにする、そのために働くという大きな役割が委ねられています。うまいものを食べる幸せとは次元が異なる幸せがそこにあります。伝道するときに、神様から超自然的な力を私たちは得ることができます。それをもって親戚や地域の方々、職場の方々が輝かしい神の御国に入るお手伝いをするのです。救い主イエスを信じたら人生バラ色になるでしょうか。お金持ちになるでしょうか。残念ながら必ずしもそうなるとは言えません。主イエスのために苦しむということが起こるからです。するとかえって人生は灰色に見えてくることもあるかもしれません。しかしそこから先が大事です。逆説的ではありますけれども、灰色に変わったような人生の中から主イエスに仕える喜びが湧きあふれてくるのです。聖霊と共に歩んで、共に教会を立て上げるという喜びが湧き上がってくるのです。使徒パウロはそのような喜びによって、常人には耐えられないようなさまざまな苦労、投獄、鞭打ちを乗り越えて生き生きと歩む毎日を過ごしました。その喜びというのはこの世では味わうことのでできない天国から降ってくる喜びです。自分の欲望に死んでキリストの命に生かされる喜びです。まとめます。神様は教会を棘のついた棒のようにして守ってくださること、神様は選んだ人物の人生を180度変えて永遠の命につながる使命をくださるのだ。そして3番目、主の働き人は自分を喜ばさず、自分を甘やかさず、少々苦しいけれども実り大きい人生を、喜びの人生を歩むことになるのだということです。今週ぜひ頭を切り替えて、天国から降ってくる幸せに生きようと、そういう1週間を歩みたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちの目を開いてください。迫害者サウルの目から鱗のようなものが落ちたように、あなたを見る霊の目を開かしめてください。私たちはこの地上で長くても80年90年という自分だけを満足させる人生で終わるものではありません。その向こうにイエス・キリストを信じたら 永遠の世界が待っています。永遠の世界で祝福される、その助走のような人生を今歩んでいるにすぎません。その中にはいくつかの苦しみもあることと思います。しかし主イエスのために払う犠牲、そのような苦しみを乗り越えたところに大きな喜びが待っています。周りの人たちが永遠の命を得て輝かしい神の国に共に入れられるという祝福がそこにあるからです。神様、どうぞ私たちを用いてください。そして今日70歳を迎えられた細川さんをもぜひ用いてください。私たちがイエス様を見上げて日々自分の現実に惑わされることなく永遠の祝福を見据えた素晴らしい実り大きい毎日を歩むことができますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。